我々深い恵み深い神様、今日主が死から蘇られたこの復活の記念の日に、愛する兄弟姉妹とともにあなたの本教会に私たちがこうして導かれて感謝をします。どうぞ私たちに聖霊を与えください。そして私たちの心を開いて、今日あなたが私たちにくださる御言葉をどうぞ私たちがこれを喜んで聞き受け止め、その御言葉に従って生きるものとならせてください。感謝をして主の御名によって祈ります。
アーメン。
では今朝の聖書の御言葉を読みします。マルコによる福音書2章の18節から22節まで。マルコによる福音書2章の18節から。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰も折りたて布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。今朝はこの御言葉をご一緒に聞きたいと思います。語られたこの御言葉の中心は22節の後半であります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ、まあ、これは今朝の説教題ともしています。この御言葉が基本的に表しているのは私たちキリスト信者の信仰のありようであります。私たちの信仰生活が新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ、まあ、この御言葉が指し示すようなありよう、まあ、そうした姿を私たちがこの取るべきだ、まあ、そのように導かれる、まあ、こういう勧めであります、まあ、今日のところの最初の議論になりましたのは断食をめぐる問題でありました。18節であります。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々は断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。まあ、こう言った御言葉であります。断食、まあ、これは私たちはあまり馴染みもないことかもしれませんけれども、旧約聖書のレビ記というところの16章に食材日、まあ、こういうこの規定があります。これはレビ記の16章の29節、旧約聖書の188ページでありますが、まあ、そこにこういうふうに書かれています。第7の月の10日にあなたたちは苦行をする。苦行をするというんですね。何の仕事もしてはならない、こう定められました。まあ、ここで苦行と訳されていますのが断食を含めた、まあ、禁欲的なこの行為であります、まあ、この時には飲食、まあ、体を洗うこと、体に油を塗る、サンダルを履く、まあ、つまりこの旅をするということでしょうね。あるいは結婚を差し控える、まあ、こういうことが禁じられたようであります、まあ、このように年に一度の食材日に断食が行われたのですけれども、これは国家的な危機の時に行われましたけれども、それだけではなくて個人的な悲しみや懺悔、祈りの必要のためにこうした断食が行われたようであります。 これは単に禁欲的な行為というように宗教的な意味を持つ行為でありました。今日私たちにとってこうした断食ということは理解しにくいことかもしれません。むしろ抗議活動として行われるハンガーストライキとか、あるいはダイエットのための断食、まあ、こうした食を断つということは行われるかもしれません。しかしここで言っていますのはそういうことではなくて、純粋に宗教的な行為として行われたものです。定期的にあるいは不定期に行われたようであります。ここにヨハネの弟子たちとパリサイ派の弟子たちが登場してまいります。パリサイ派の人々は週に2度月曜と木曜に断食をしていたと言われています。またヨハネの弟子たちは彼らの先生が洗礼者ヨハネが人々に悔い改めの説教をしていたということがありまして、悔い改め懺悔の象徴としての断食が進められたようであります。ところがここでの問題はヨハネの弟子たちやファリサイの弟子たちが自分たちが神様に対して宗教的な断食を喜んでしている、まあ、こういうことだけなら問題なかったのであります。けれどもそこから派生をしまして断食をしない人々、断食をしようとしない人々に対して批判をする、まあ、こういうことが起こってきた。これが問題でありました。でこれは私たちにもあり得ることですけれども、なぜヨハネの弟子たちやファリサイの人々は主イエスに対して抗議をしたのでしょうか。彼らの批判の動機の中にどういう思いがあったのでしょうか。それは彼らの宗教、彼らの信仰においてこの断食ということが大変重要であったということであります。あるいは断食を行うことが彼らの信仰にとって不可欠であり生命的な技であった、まあ、こういう理由でイエス・キリストに抗議をしたということだろうと思います。ただここで少し注意したいことは、人々は主イエスに対して抗議をするのですけれども、イエス・キリストその人に対してではなくて主の弟子たちに対してこの批判をしたのであります。つまりは主イエス・キリストを信じ主イエスに結ばれた弟子たち、まあ、今日の新約のキリスト教会、この私たちの信仰の姿ありようがこの御言葉によって問われているということであります。主イエスのところにやってきた人々が行った批判、その抗議に対してイエス・キリストはこうお答えになりました。19節であります。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。こう言いました。花婿が一緒にいる、まあ、これは婚礼の場であります。結婚式の場であります。婚礼は喜びの場であります。それに対して断食、ここで言われる断食が象徴していますのは悲しみ、嘆きであります。これは対照的であります。婚礼の客というふうにこの訳されました言葉は花婿の部屋の子ら、つまり花婿の付き添い人を意味するようであります。けどもここでは婚礼の客とは問題ではない。確かに花婿が一緒にいる婚礼の場で断食はそぐわないのです。悲しみや嘆きの象徴であります断食はそれはふさわしくないのであります。イエス・キリストがここで言われたことは 面白い表現であります。断食は悲しみや嘆きを表すものでありますから、それは花婿が一緒にいる婚礼にはそぐわない場違いである、まあ、こういうのであります。旧約聖書の中にコヘレトの言葉という、まあ、あまりこの私たちが普段読むことがないかもしれないこの、まあ、けども大変興味深い、まあ、コヘレトの言葉、伝道者の言葉ですね、まあ、そういうのがあります。その3章に時ということをめぐって語られる、まあ、そういう、まあ、言葉があるんですね、まあ、これは読んだこともあると思いますけれども、こういう言葉であります。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、愛する時、憎む時、まあ、こういうそれぞれ神様に定められた時があるという、まあ、こういうことが語られる言葉なんですね。イエス・キリストに断食論争を仕掛けた人々の思いの中には明らかに先に学んでまいりました13節以下、イエス・キリストが徴税人レビの家で彼の仲間の徴税人や罪人と一緒に食事をしていたということがきっかけになっているだろうと思われます。食事の場ですから、それは楽しい食事の場面であったに違いないのであります。けれどもこれを苦々しく見つめていた人々があったようであります。なぜそんなに楽しそうに食事をしているのか、それこそ不経験であり不真面目である、まあ、こう考えたのであります。イエス・キリストはしばしば愛する者と共に食事をなさいました。福音書を見てまいりますと、5000人やしないそのものがイエス・キリストと共なる食事であります。ですね。また十字架を前にして水越し祭、最後の晩餐、まあ、こうこれは考えますと、捕縛、イエス・キリストが捕らえられる、そして十字架にかけられる、それを前にしておりますから、クラスをイメージするかもしれません。けれども実際はそうではないんですね。主は弟子たちの食事を大変楽しまれたようであります。愛する者との親しい食事、これは楽しいものであります。そこに集まる者すべてに喜びがあります。ここで花婿とは誰を指しているでしょうか。それは主なる神様でありイエス・キリストご自身であります。イエス・キリストはここで断食はできるだろうか、こうおっしゃいました。これはできるかできないかという可能性の問題ではないんですね。そうではなくて、今は断食をして悲しみ嘆く時か、あるいはそうではなくて花婿が一緒にいる、そういう喜ぶべき時なのかということであります。つまり花婿であるイエス・キリストがと一緒にいる時、これは私たちにとって悲しみの時なのか喜びの時なのかということであります。イエス・キリストはこういう問いかけをなさったんですね。つまり今がどういう時なのかということをイエス・キリストは彼らに問いかけられたのであります。ですから20節では花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食する、こう言われています。花婿が奪い取られる、つまり主イエスキリストが奪い取られる十字架の死の時であります。その日には彼らは断食することになる。そういう意味では断食そのものをイエス・キリストは否定なさったわけではないわけです。キリスト新約聖書の中にもアンティオキアの教会では主を礼拝し断食と祈りを持って 伝道者パウロやバルナバを宣教へと送り出したということが記されています。ここで主はイエス・キリストは花婿が一緒にいる限り断食はできない、主が共にいる時は喜びの祝宴である、イエス・キリストが一緒にいるということはそこにいる者たちにとって、まあ、今日私たちにとってもそうですけれども、それは喜びの祝宴に預かる喜びの時だとこうおっしゃったのであります。これはイエス・キリストを信ずる私たちにとって与えられた特権であります。じゃあ改めて私たちがキリストによって預かる喜びとは何でしょうか。それは聖霊がキリストの御霊を私たちに与えてくださる賜物としての喜びであります。ペンテコステにおいて聖霊が与えられ、新しい酒で満たされ、新しい酒によって、新しい酒こう言われていますのはこれは聖霊であります。聖霊によって信者が満たされるもの、味わう喜びであります。それこそがイエス・キリストによって救われた、贖われた喜び、あるいは別の言い方をしますと罪許された喜びであります。イエス・キリストによって私たちの一切の罪が許された、この喜びがそこにあるということであります。実は詩編の32編、旧約聖書の162ページですが、そこに詩編の32編、旧約の862ページには、生ける神様によって罪許された者の喜びということが大変印象深く語られています。詩編32編ちょっと読んでみますと、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の罪を告白しよう。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方、大変豊かな表現を持って詩編の詩人は信仰の喜び、罪許された者の喜びを歌っています。ここでこうしたイエス・キリストによって救われ罪許されたキリスト信者の新しい生活様式を描こうとしますとき、食事がその場となっている、まあ、これは大変興味深いと思います。食事は毎日のことであります。私たちにとって日常茶飯なことであります。その日常茶飯な食事の場になぞらえて喜びを基調とする私たちの新しい生活様式が語られているわけです。それが21節22節の御言葉です。こうした主キリストを信じるキリスト信者の聖霊に導かれた新しい信仰の在り方ということが教えられています。 主キリストによって与えられた罪の許し、この罪の許しによって与えられる喜びということを基調とする、基調として生き行動する姿であります。21節22節はこうです。誰も折りたてを布から布切れを取って古い服に釘を当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を着裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば葡萄酒は皮袋を破り、葡萄酒も皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。さっきの問答、イエス・キリストとパリサイ派、またヨハネの弟子たちの問答をめぐって、イエス・キリストが来られた今、今はどういう時なのかということが語られました。今は悲しみの時か、それとも喜びの時か、こういうことでありました。そしてここでは、二つの比喩を通して、一つのことが教えられています。折りたての新しい布を取って古い服に釘を当てますと、新しい布切れが水でさらすと縮んでしまって古い服を着裂いて、破れはもっとひどくなる。また新しいブドウ酒も古い皮袋に入れると、新しいブドウ酒が発酵力が強いですから、古い皮袋を破いてブドウ酒も皮袋もダメになってしまう。こう言われていますことは、私たちも大変分かりやすいことなんですね。これは必ずしも古いものと新しいものを対立的に捉えようとしているわけではありません。新しいものが良いからといって古いものを捨てる、伝統を捨てる、捨てて新しくすればいいというものでもありません。また反対に古いもの、人間的な伝統に固執する、こういうことも違うと思います。大事なことはここで結論的に言われています。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ、こう言われたイエス・キリストの印象的な言葉で私たちに教えられていることである。新しいブドウ酒とは何でしょうか。それはイエス・キリストご自身であり、イエス・キリストが聖霊によって私たちに与えてくださった賜物としての罪許された喜びであります。イエス・キリスト、そしてイエス・キリストによって与えられる溢れんばかりの罪許された喜びを受け入れる新しい皮袋、キリストによって与えられる新しい生活様式、私たちの信者の生活が私たちによって作られる、聖霊が私たちそれを作り出してくださる、このことを語っているのである。聖霊が私たちに作り出してくださる新しい喜び、罪に許された喜びが私たちにどういう生活様式、生活の姿というものを形作るのでしょうか。新約聖書のエフェソの信徒への手紙の4章の22節357ページですね。エフェソの信徒への手紙の4章の22節、新約聖書の357ページを少しいただきますと、エペソの4章の22節、だから以前のような古い生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた 新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。伝道者パウロはこう教えています。これは古い生き方を捨て新しい生き方をしなさい、まあ、こういう信仰の精進を進める言葉ではありません。そうではないんですね。そうではなくて、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに結ばれたあなた方は、もうすでに罪の支配下にある古い人間ではありません。ということを語っている言葉です。すでに主にあって、主に結ばれたあなた方は、イエス・キリストと共に、命に向かって生き始めている新しい人である、こう教えているのであります。イエス・キリストは時が満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、こういう宣教の言葉を持って宣教を始めになりました。そのイエス・キリストは新しい生活の模範を私たちに示してくださったのであります。今日学んでいる御言葉の前、先週13節以下で語られた言葉、まあ、そのところであります、まあ、13節以下で語られたことは、そこでこの起こりましたことは、当時の人々にとっては革命的な出来事でありました。宗教的な汚れを避け、清さを追い求めるユダヤ人には及びも及ばなかった、及ばなかったことであります。それは人々から阻害され、無視されておりました朝廷人レビを弟子とする、あるいは彼を仲間の朝廷人や罪人と共に喜びの食卓に着く、こういうことでありました。私たちはいつの間にか気の合う者同士のグループを作ってしまう、まあ、こういうことが起こってしまいます。主の教会の交わりっていうものはそうした同好会のようなものではないのだと思います。私たちはこうして教会に導かれる、信仰を共にするこういう交わりは私たちにとってとても良いものです。そういうとても親しい私たちの関係があるんですね。しかしそれはそうでない人を排除する、こういうこの形でこの機能してはならないと思うんですね。そこにはいつもどのような質問を迎える、こういう交わり、イエス・キリストご自身がそうでした。前回学んだところでありますように、人々から嫌われた、人々からまさに憎まれた朝廷人やまた罪人と言われる人々をイエス・キリストは喜んで迎えたのであります。これは私たちもそうであります。人間的に嫌いと思えるような人、あるいは社会的に前を潜めるようなそういう人であっても、主キリストを求め、主キリストを我が主救い主と信ずるものでありますならば、あるいは信仰を求めるものでありますならば、私たちは喜んでこの交わりに迎えるのであります。迎えるべきであります。私たちは私自身がイエスキリストによって一切の罪を許されざる罪を許されて、神の子、神の家族として幸いと祝福を受け継ぐもの、そういうものと私たちもされたのですから、また今日のところの後のところには、まあ、次回のところですが、安息日問題が語られています。人の子イエス・キリストは安息日の主である、 こう語られる御言葉なんですね。キリスト教安息日である日曜日、主の日の礼拝を主の民として喜び、罪許された者が集う喜びの日として、私たちはこの日を喜び楽しむのである。それこそが新しい信者、キリストによって導かれた新しい信者の群れである教会の姿です。またこの罪許されて喜びの信仰の場として、主の日の礼拝に礼拝を重んじる私たちの生活様式、これを私たちは追い求めていきたいと思います。それこそが今主にあって生き、主キリストを信じて生き、終末に向けて生きる私たち信者が目指すべき信仰の道であります。今朝はそのことをこの御言葉から学びたいと思います。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日こうして導かれて兄弟姉妹と共にこの礼拝に集い、あなたの御言葉を学ぶ時をお与えくださり、心から感謝をします。どうぞ今日から始まる私たちの新しい歩みをあなたが導いてください。しかしまた厳しい暑さの中、弱さを覚えていらっしゃる方々、山の中にある方々がありますならば、どうぞ神様が帰ってくださいますようお願いします。感謝をして主の御名によって祈ります。
アーメン。